超式な本当の話、超ラジ。
はい、こんにちは、超ラジの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、本日のお題はですね、
はい、
一瞬で問題を解決する方法ということで。
お、一瞬ですか。
一瞬ですね。
おお、すごい。
多分これより早いものはない。
ないですよね。
もうそれは
一瞬ですからね。
自信持って言えるんですよね。
はい。
僕もね、以前は問題だと。じゃあ、昔やった書店に行ってね。
はい。
どうすればいいんだろうっていうことで、いろいろ、こう、本をこう、開けて読んでたみたいな、
う
ん。
問題を解決してくれそうな本を探して。
大体そういうコーナーって大体ね、売れ筋は平積みしてあったりね。
はい。
うん。だから結構よく言いますけど、書店って結構何時間もいましたよ。
そうですよね。
うん。面白かったですよね。
はい。
はい。
なんかね。
うん。
魔法の箱みたいな感じですよね、本屋さんっていうのは。
まあ、要は、隣でジャンルが違うじゃん。
はい。
なんか世界が変わっていくみたいな。
うん、うん、うん。
うん。だから、そういう意味ではすごい遊園地っぽかったけどね。
はい。
はい。でね、長年やってきたんですよ。
うん。うん、
自己啓発とか、まあ、成功法則やらもう、いろんなこと。
ありとあらゆるものに手を出して、
はい。はい、手を出しました。で、これでもない、あれでもないと。
はい。
で、やってきたところも、最終的なものに出会ったんですけども、
うん。
それは何かと言いますとですね。
はい。
問題、イコール思考だということに気づくことなんですよ。もうこれ以外方法ない。なぜなら、人間はなぜ自我を作ったのか。
はい。
問題を作るためなんですよ。
そうですね。問題製造機ですもんね、自我は。
だから光を当て続けるんですよね。
うん。
足りないところ。
はい。
うん。それで問題だっていうことにして解決方法を探すんだけども、これはね、延々やっていくんですよ。
そうですよね。
そう。例えば、中学生テスト50点やったら、問題だと。
はい。
親も問題だと言います。
はい。
もっとしっかりやんなきゃダメ。
うん。
だったら、すべて問題になるんですよ、そうやったら。
一つ解決してもね、また次の問題、次の問題ってね。
そうですね。うん、だから、よくしようとする、比較して、自分はなんか劣ってるような気がして、
はい。
そ劣ってる分を問題にして、それをこう、なんとか頑張っていく。そんなことやってると、ずっとそれが続いていくわけですよね。
はい、もう一生エンドレスですね。
そうですね。で、自分の中でもね、自分自身が問題なんですよ。例えば、思考というか感情とかさ。
はい。
で、なんで、あの人に腹立ったんだろうとか。もう終わってるじゃないですか。でもないじゃないですか。
はい。
腹だった時なんかもないわけです。でも思考はもう常にこう、灯台みたいにずっとこう探してるんでね。問題を。
はい。
はい。だから全て問題化していく。で、どうすればいいんだろうと。でね、忙しいって言うんですよ。
いや、めっちゃ忙しいですよね、それやってたら。
そう、忙しい。今は何々があるから忙しい。落ち着いたらやりますとか。これね、落ち着くことないんですよ。
ないない。
もう思考はずっと問題を作り続けるので。ここで、ちょっと休もうかってないんですよ。だから、忙しいって言うんやったら、その忙しいのはずっと忙しいよ、と。はい。だから終わらないんですよ。どうです？
いや、本当私もそうですけど、この話聞いてる皆さんもね、自分の、これまでのことを振り返ったら、全くその通りだなって納得できると思うんですよね。
そうだよね。
うん。
で、なぜ足立はこんなこと言えるのかというと、
はい。
まあ、この世界自体は、パーフェクトなんですよ。
うん、パーフェクト。
うん、もう、どういうパーフェクトかというと、常にこれしかないんですよ。
はい。
ずっとこれなんですね。
うん。
でももう比べようがないんですよ。
うんうん。
うん。もうこの瞬間の世界だから。
うん。
要は答えだってことですよ。
最初から。
ずっと答えなんですよ。
うん。
で、答えを問題にするのが思考の、まあ役割。
うん。
で、都合のいいこれがやってくるって、まあ言うたら晴れろ晴れろって雨の、梅雨の時期に晴れろ晴れろ梅雨の時にね
、はい、
うん、で、たまに晴れますよね梅雨だって、
うんうんうん、
でやったーと、
はい、
解決したーとでまた降りますよね、
はい、
問題じゃないですか、
うん
うん、だからそれをやっているのが思考でもう現象世界ってずっともうその瞬間のそれなんですよ、
うんうんうん、
それを晴れた雨だとか
はい、うん、ね、うん、本当気づいたら笑っちゃいますよね。
そう、何かにしてそれが都合悪いよと。
うん、
うん、だったらね必ず最後都合悪いってことになるんですよ人生って。
うんうんうん。
そうでしょ。
はい、全くその通り。
そうですよね。
うん、
うん、どうにもどうしようもなくなってもう終わっていくわけですから。
はい。
思考活動って。
うん。
問題じゃないですか。
そうですね。
大問題でしょ。
もう、はい。
でもその大問題はもう決定的じゃないですか。
うん、うん、うん。
大問題に向かって生きてるわけじゃないですか。
うん。
おかしいでしょ。
うん、おかしな話です。
人間業界だけなんですよ。
うん、そうですよね。
そんなことをやってんのは。
はい。
うん、だからね、もうそこから脱出したかったら、
うん。
本当のこの世界の実相を見る。いわゆる本当の姿を見る。
はい。
そうすれば、問題なんかどこにもないんですよ。
うんうんうん。
うん、で、問題、その瞬間の世界って思考が入り込む余地がないから。
そうですね。
思考って追っかけなんですよね。
うんうん。後からね、湧いてくる。
そう。だから、追っかけやってくる思考と付き合ってると、ずっとこの、自分の都合がどうのこうのというですね。
うん。
うん。で、今この瞬間の世界っていうのは、その、追っかけることできないから、
うん。
完璧なんですよね。
はい。
うん。だからそこにいれば、その、うん、自分という、そのちっちゃな窮屈な何かっていうのがないので、
うん。
何の問題もないんですよ。
はい。
過去も未来もないです。
うん。
だから、過去のことをなんか後悔したり、未来のことをなんか不安になったり、
はい、
それは思考なんですよ。
はい。
なのに、その思考の先へ行くじゃないですか。
そうですね。
うん、じゃなくて手前行くんですよ。
うんうん。
そしたら完璧なんですよね。
そうですね。何の問題もないっていうことがね、うん、はっきりしますね。
そう。それでそこにずっとあるということですよね。
はい。
うん。だからこれ理屈ではなくて、そもそもそうだった。
うん。
ということをはっきりさせるんですね。
はい。
うん。で、そこをもうマイホームにするわけですよ。
マイホーム。
うん。にせんとね。だから体験じゃダメなんですよ。
うん。
実はこんなことになってたよ。じゃあ、あかんわけですよね。
うんうんうん。
うん。だってそれはもう体験だったら過去であり、それはもう頭の中にしかないから、
はいはい、
今見てないと意味がないですよね。
そうですね。
うん。だから答えを問題にする思考を見る。
うん。
これもう完全に同化しているので、
うん、
自我って。
はい。
思考と同化して自我、私なんですね。
そうですね。
思考を乱すと、だんだんその自我のその重力が削られていくので、
はい。
見えてくるんですよ。
うん、
思考を超えた世界が。
そうですね。もう、その見破っちゃうとね、全部思考だったっていうこと、うん、そうすると勝手に見えてきますね。
そう、だからね、例えば 重いリックサックを背負ってた、
うん、
だったら背負ってたっていう気づきがあれば、
はい、
下ろすことができるじゃないですか。
はい。
でも人間って重いんだけども気づいてないんですよ。
そうそうそう。それそうですね。
自分の体重だと思ってるわけです。
うん、はいはい。なんか軽くなった時にね、あんな重いものを背負ってたんだって初めて気づくみたいな。
そう。だからこのゲームね、やり始めた人って初めはわけわかんないんだけど、やってるうちにそのあれってなってくるわけ。
うん。
そのリック背負ってない世界をたまに見るわけです、
ね。はいはいはい。
そうすると、よいこしょっと朝、こうリック背負って生きていくということに違和感を感じり始める。
うん。
あ、リックの重さなんだってことに気づき始める。
はい。
それが思考のことなんですよ。
うんうん。
あ、これ、なん全部思考やん。で、気づき始めると、このリックサックの荷物がどんどんどんどんどんどんこう、いわゆるエネルギーを失っていって、もう中身がなくなっていくわけですよね、思考の。
うんうんうん、
見破られると。
はい。
で、ついにはリック完全に消えるんですよ。
ね。
それが自己調なんですね。
そうなんですよね。あれ、どこ行ったっていうくらいね、軽くなって。
うん、そう、もう、まるっきりなくなるんでね。
はい。
うん、その問題を作り出したやつが。
うん、うん。
だから解決する喜びみたいなドラマの中ではなくなるけど、それエンドレスやから。
はい。
あ、僕はもう、とっとと、まあ、人生の後半に入ってきた人はもう手放した方が楽やと思うね。
うん、絶対。
うん、前半はね、いいんですよ。問題だ、問題だで。
そうそうそう。
エネルギーもあるし、問題解決する喜びをこう、はい、確かめる人間のこのドラマの、
うん。
ね。
うん、
その、楽しいところとやっぱり苦しいところも両方確かめる。
そうですね。まあ、ドラマチックですよね。
うん、ドラマってそうじゃなかったらドラマじゃないじゃないですか。
うん。
うん。だから、そこをもう十分体験されたな、したなと思ったら、うん、
はい。
もう舞台裏に行く。
はい。
ほんなら、全部ハリボテなんですよね。
うん、ハリボテね。
舞台ってそうなんですよ。なんか、立体感があるように見えんねんけど、はい、
うん。
うん。もう奥に背景があって、かき割りって言うんですけど、
うん、
で手前にどんどんどんどんこう立体感あるものを置くだけであって、
うん、作られてるんですね。
そう、
そういう舞台が、
舞台裏から見るともう全くハリボテで支えてるだけなんですよ、後ろで、
うんうん、
でそれが思考の、まあ、重力であり、
はい、
うん、この幻想世界の、まあ、錯覚っていうことですね、
うんうんうん、
それ見破ってで、もう全部ハリボテやって分かったら、バラバラバラって世界が、ようになくなるわけですよね。
そうですね。はい、うん。崩れ落ちるかのように。
そう。
過去。一瞬でね、消えていく。
うん、過去未来っていうものが全てハリボテだったってことを分かれば、
はい。
今この瞬間の完璧さに気づかれると思います。
はい。
はい。本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジオの足立と、
秋でした。
それではどうぞ。
良い休日を。